Cone Radio。 考察、考察です。今回はですね、タイトルにもあります通り、ミズ・マーベル第3話、2022年6月下旬現在、第3話でございます。これのね、考察をやっていこうかなと思います。はい、考察と言いますとですね、私、2010年からツイッターやっておりまして、ちょうど日本でマイティー・ソーが公開されたぐらいの時ですかね。もうその頃からもうずっと考察というか、もうまあ私本文、非常にめんどくさいオタクですので、やれビブラニウムがどこから来て地球にどれくらいあるのか、あのアイアンマン2でトニーが生成した元素は一体何なんだとか、ケンケンゴーゴーカンカンガクガク周りのオタクたちと、ああだこうだああだこうだリアルでもネットでも、議論を交わしまくってたわけですけれども、そうこうしていたら世は大考察時代。はい、まあね、みんなやっぱ考察楽しいですよね。僕個人としては、なんかね、最近の映画とかドラマとかの考察してくださいみたいな売り方、宣伝っていうのはあんまりね、これがめんどくさいオタクなんですけどね、考察好きですけど、考察してくださいって向こうから言われる宣伝はあんまり好きじゃないんですけど、でもね、考察自体は大好きということで、まあ実際ね、こういう SNS とか、そのファンベースのファンの盛り上がりっていうところを、提供側も重視してるっていうことで、こういうのが盛り上がるのも、まあ必然必要だと思うんですけれども、はい、今回ね、考察していこうというところで、これね、後からこのリモコンラジオ自分で聞き返したりした時に、うわー、なんかこんなトンチンカンなこと言ってるよみたいな、ちょっと自分でもね、笑っちゃうことはやっぱあるんですけども、それもまたね、また一興と言いますか、こういうこう動画とか記事とかにしとくと後に残っちゃうじゃないですか。後々の作品でいろんな情報が更新されてるのに、後にやっぱこういうの残っちゃうんで、まあね、すごいトンチンカンなこと言ってたりするんですけど、それもまたね、今この時のリアルタイム感というか、ライブ感みたいなものを残しておくのも、また、これまたいいんじゃないかと思いまして、これまでね、ブログとかでもやってたんですけど、このリモコンラジオでもこういう企画、やっちゃおうかと思い立ちました。はい。で、前置きが長いですね。すいません。まだもうちょっと前置きが続くので、いらんって人は、ぜひこのチャプターをね、設定しとくんで、飛ばしてくださっても大丈夫です。すいません。この考察を、これから、していくにあたって、僕のその、スタイルというか、考察していくっていうところが、基本的には、映像とか、セリフ。で、本編の中で、描写されたこと、から分かることを解釈してこねくり回して仮説を立てるだけです。もうそれだけです。ぶっちゃけね、見てりゃ分かるわいっていうことしかやんないと思います。もちろんね、そのマーベルシネマティックユニバース MCU っていうものが原作マーベルコミックから作られてるっていうところもあって、コミックからの要素、原作コミックから持ってこられた要素についても触れていこうとは思うんですけれども、基本的に MCU ってそのコミックからうまく拾ってくる、うまく再解釈する、翻案するっていうところがすごくうまいものだと思ってるので、なので、必要最低限というか、もちろんね、元にしているところはあるので、そこはしっかり語っていきたいと思うんですけれども、あくまで、やっぱ、コミックはコミック、MCU は MCU なので、はい、そういうスタイルで。あと、僕の妄想は、考察と切り分けて語ろうと思います。こうだったら面白いよねっていうのと、こうですっていうのとでは、そこには天と地の差があるので、妄想はね、妄想って言います。はい、もうそこをごっちゃにしては実証もなく憶測で判断してはもはや考察とは言えんでしょうが、はい、僕がね、もともと理系なのもあって、こうですとは言えません。 あのこう考えられますとか、こういう仮説が立てられますとか、こう思われますとか、こうなんじゃないですかねというレベルの話しかしません、しできません。あの予言はねできないんで、すいません。あのそこにそのそれはその予言とかじゃなく、そういうところにあの楽しみを見出してくださる方はあのねぜひお聞きください。はい、あのそしてあのこういう解釈もあるんじゃないのとか、あのここはこれとつながるんじゃないのとか、そういうのがあれば、あのぜひこの動画のコメントだったりとか、ハッシュタグリモコンラジオ、カタカナ7文字でリモコンラジオの方でぜひ教えてください。あの一緒にね MCU 学者として議論を交わしましょう。はい、ここまで喋っておいてご挨拶するのを忘れておりました。僕は本当にね、あの前置きが長くてめんどくさいオタクでございます。すいません。こんにちは、リモコンラジオ MC の四条明です。このチャンネルは映画、漫画、アニメ、ゲームなどなど古今東西趣味100般について自由気ままに語り散らかすインターネットラジオです。はい、チャプターを切ります。はい、長い前置きが終わりまして、あのここから聞いてくださる方もいらっしゃいますかね。よろしくお願いします。ではまず、今回までに描かれた様子をちょっと整理していきましょう。すいません、このタイミングで言うのもあれなんですけども、今回ディズニープラスで公開中のミズ・マーベル第3話はもちろんなんですけれども、あのこれまでに公開されている MCU 作品のネタバレを含みます。大丈夫でしょうか。大丈夫かな。ね、全 MCU 作品、現状全 MCU 作品、全部だよね。うん。ディズニープラスで見られるように。あ、まだ、ネットフリーシリーズがまだか。あ、まあまあいいや。今回語る部分は、全部、ディズニープラスで見られるようになっているので、全部見てから。いや、致命的なネタバレではないので、それを知っても別にお話を楽しむことには、まあ、すいません。過去のネタバレなんで、よろしくお願いします。すいません、そこは。大丈夫かな。あと今回このリモコンラジオで初めて画面を使います。つってもね、黒板みたいにこう簡単にまとめていくだけなので、ポッドキャストやスポーティファイでお聞きいただいている方々も問題なくお楽しみいただけるとは思うんですが、もしよかったらYouTube の方でね見ていただいた方がより分かりやすいかもしれないです。私オタクゆえ、オタクってなんか言うんだ、話が長いんで、すいません。あとチャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。はい、この辺でもう一回チャプターを切っとこうね。はい、まず2つに大きく2つに分けて整理していきましょう。その2つというのが、まずカマラの出自について、それからバングルの出どころについて、この2つに大きく分けて整理していきましょう。まずこのカマラの出自についてなんですけれども、これがね今回がっつり語られまして、クランデスティンと呼ばれる一族、これが別の次元、ヌールディメンションと呼ばれる別の次元から100年前に追放されてきた、まあ人間に近いのかなとは思うんですけれども、まあそのクランデスティンと呼ばれるヌールというこの光の力を操れる種族の一団の、末裔というかひ孫だったということが明らかになりまして、このヌールディメンションのヌール、まずこれなんですけれども、まあ、ヌールっていうとまあちょっとね連想、いろんなことがね連想されますけれども、まあマーベル詳しい方というかコミック読んでるよとか他のね考察動画とかね見てらっしゃる方々はちょっとパッと連想すると思うのが、多分そのマーベルにねシンビオート、ベノムとかですね、黒いネバネバの生命体、あれとか今度のソーの映画、ソーラブ&サンダーにも出てくるゴア、神殺しのゴアにも、結構関わってくるヌルっていうキャラクターがいるんですけれども、まあこれは個人名としての人の名前のヌルなので、まあ関係ないでしょうというのがと思います。はい、スペルもね全然違うし、どっちかっていうとX-Menアポカリプス、 X-Men のね映画のアポカリプスにも出てきた最初の人類最初のミュータント、アポカリプス、これの本名エンサバヌール、これが エンサブヌール、朝の光っていう意味なんですけど、このヌールが多分同じですね。同じっつってもね、別にエンサバヌールの関係とかじゃなくて、単にこのヌールと同じ単語っていうぐらいですね。仮面ライダーブレイドとウェズリー・スナイプスのブレイドぐらい違います。アポカリプス、オスカー・アイザックがね、今 MCU ではムーンナイトやってますけど、演じてたキャラクターで。で、アラビア語で光っていう意味なので、まあ英語にするとヌール・ディメンション。まあ、このね、ヌールとディメンションってアラビア語と英語なんで、なんかマフティ・ナビユ・エリンみたいな感じでちょっと混ざってるんですけど、英語に直すと、ライト・ディメンションになるのかな、光の次元とでも訳すか、っていう風になると思うんですけれども、これがドクター・ストレンジの1に出てきたドルマムがいた場所で、あとマルチバース・オブ・マッドレス、ドクター・ストレンジ2の方のラストで、シャーリーズ・セロンの後ろにちょっとだけ見えてた暗黒次元、ダーク・ディメンションと何か関係あるのかなっていう、ライトとダークなので、なんか対になってるとか、単に別にそういう名前だけっていう可能性もあるんですけど、ちょっとここはなんかあるのかなっていうのが一つと、あとただね、この他の次元から本当にこの別次元から来たのかっていう、この人たちはっていうのはまだ不明というか、あくまで自称してるだけなんで、でも別にここに関してカマラに嘘をつく意味ってあんまないと思うんで、本当に別次元人っていう風に捉えていいんじゃないでしょうか。まだね、わかんないですけど。で、だとすると、またなんか、そういう別次元？なんか、マルチバース的な話？っていう風に、ね、思うんですけれども、もしそのヌールディメンションがダークディメンションとかと同じような存在、この同列の存在だとしたら、マルチバースまではいかないんじゃないかなと思って、完全にもうマルチバースみたいにもう別の世界じゃなくて、あくまで世界、なんていうかな、新生児間軸というか、アースMCU の中での、なんかわかんない、616とか、アース199999かもしれないけど、今9って5回ちゃんと言ったかな、わかんない。で、この完全に別のそのユニバースじゃなくて、別のアースじゃなくて、あくまで世界の中の別次元なんじゃないかなと。別の世界とか別の時間軸までいかない中の別の次元みたいな。マーベルのね、コミックだとポケットディメンションとかいう便利な単語があるんですけれども、なんか世界の中のちょっとした別次元、シャンチー映画のね、シャンチーテンリングスの伝説にも出てきたターロー、あれもそんな感じでしたよね。中国のこの時々開くポータルから入れるちょっとした別次元みたいな。はい。で、彼女たちクランデスティンは、その劇中で語られていたのが姿なきもの、英語だとアンシーンとか、あとアラビアの伝承に残る精霊ジンとか呼ばれてましたね。ジン、これ言わずと知れたアラジンのジーニーの元ネタですね。で、これは多分その北欧神話の神が宇宙人のアスガルド人だったみたいな感じかなと。その MCU におけるアスガルド人、ソーとか、あとロキとか、ロキはあれだけど、オーディンとか、バルキリーとか、アスガルド人はもう神っていうか、そういう宇宙人、もうそういう宇宙のなんか神っぽい、そういう異星人っていう扱いですし、それが地球にね、たびたび来ていたことで神話になったっていう。たださっきもちょっと触れた、シャンチーで出てきたモーリスとか、あとキリンとか、ああいう中国の伝承に残っている伝説の生き物も、ターローからたびたび出て行ってたのか、そのターローに迷い込んだ旅人、ね、とかの、伝承が伝わっていったのかな、みたいな感じだったみたいに、ジンというものが歴史上に多分何度か現れていたクランデスティンの一族の、それを描いた伝説だったんじゃないでしょうか。といってもね、ジンっていう伝説が、イスラム教がね、7世紀の初め頃に生まれて、それ以前からジンっていうものの伝説はあったわけなので、 で、この今回登場した一団が、100年前に、もうせいぜい100年前に来た人たちなので、まあ、彼女たちが、そのジンの伝説になぞらえて呼ばれているっていうよりは、まあ、それ以前から、何千年も前からたびたび人界にやってきていた、あの一団じゃなくて他のクランデスティンたちがやってきていたのかなっていうふうに捉えるのが自然かなと思います。それか、彼女たちが100年前から単にジンの伝説、もっと前からあったジンの伝説になぞらえて呼ばれてるだけかもしれないですけど、まあ多分そのアスガルドとかと同じ扱いでいいんじゃないかなと、はい、思います。で、なぜこのクランデスティンの一族、別次元人が、ジンの伝説になっているのかっていうところで、要はその、ね、別次元の人から見て地球に来る。で、別にいろんなところに現れててもいいのに、なんでパキスタンとかインドとか、ムスリムの住む国々に集中して現れてたのかっていうところに、ちょっと、疑問というか、なんでだろうっていうのはあって、まあ、顔が、まあ、あの人たちは別次元からやってきた人だと思うんですけれども、だとして、なんかその別次元のヒューマノイドというか、人間型の別次元人が、たまたまその顔立ちが、パキスタン系とかに似てたから、馴染みやすかったって言われると元も子もないんですけど、あるいは、まあ、それこそね、ターローみたいな感じで、ヌールディメンションと、この、地球との接続ポイントがその辺なんだろう、パキスタンとかにあったっていうことなのかな、単に近かったのかなっていう、まあいろいろ考えられますけど、まあこれは次回カラチ、パキスタンの首都は今はイスラマバードなんですけど、ね、分離独立、今回もたびたびドラマに出てきてる分離独立の時に、パキスタンの首都になったカラチ、今もね全然大都市ですけど、ここに行くのかな、行った時に何かしらの説明があるんじゃないかなと思います。はい。で、そのクランデスティンの一員であったアイシャのひ孫がカマラ。はい。で、このアイシャに関してなんですけど、アイシャはね、この、ヌールディメンションからやってきた人たちみんな力をこうバリバリ使えるわけではないけど、まあその光の力によって多分ちょっと超人的な力とか技とか、あとまあその老化を防ぐ能力とかがあって、まあそのアイシャは多分この老化しないっていうところで家族を捨てるというか、家族から距離を置かざるを得なかったのかなっていうね、エターナルズのキンゴみたいにこう自分の息子と成り代わってというか、息子っていうことにしてどんどん交代してやってる人もいるとは思うんですけれども、名探偵コナンのベルモットみたいな感じであれをやってる人はいるんだけど、多分その家族をやっぱ作ってしまったからにはね、お母さん全然老けないねって住むうちはいいけどね、娘がどんどんね、お姉さんになって、おばちゃんになっていくっていう時にお母さん全然若いままだったらね、あれだもんね、それでこの姿を消さざるを得なかったのかなっていうところで、でってことは分かんないですけど、もしかしたらまだ生きてる可能性も全然ありますよね。うん、まあ、これもアイシャがどういう風に姿を消したのかっていうのが、まあ次回おばあちゃんの口から語られるのかなと思うんですけれども、はい。という感じで、画面は僕がしっかり編集していたらこの辺でしっかりまとまっていると思います。はい。まあこのカマラの出自についてはまあこんな感じですね。で、ここまでが最初に大きく分けた2つのうちの1つ、カマラの出自についてでした。続いてバングル、ミズ・マーベルの、バングル、腕輪の出所について語っていこうと思います。今回ね、そのバングルのオリジンというか、本当の起源ではないんですけれども、このクランデスティンの愛者がなぜこのバングルを手に入れられたのかっていうところが語られましたね。で、まずその劇中の描写からおさらいしていきますと、 1942年あの分離独立の時ですね、あのイギリスの占領下だったインドでイギリス軍に破壊されてしまった寺院の残骸から発掘、あの仏像が並んでいたところですね。でそこから発掘されたのが、切断された青い右腕で、ここからバングルを取った。でしかもこの寺院の床にはおなじみあのアイアンマン3とかシャンチーテンリングスの伝説とかで登場したあの犯罪組織テンリングスの紋章が刻まれていました。で、あのセリフを聞く限りどうもあの寺院から来た男、まあ、多分この破壊された寺院から来た男でしょうね。この情報でクランデスティンの彼女たちはここへやってきた。で、その男は2つ必要だと言っていたけど腕を1つしか見つからなかった。で、アイシャがそれをはめて何かしらのイメージを見て、で、あのメンバーはチリチリになってしまったと。はい。で、あのまあこのアイシャがこの後どうなったのか、あのもしかしたらまだ生きてるのか、あるいはどこかで死んじゃったのか、まあ、あるいはあのクランデスティンとまた接触してそこであの殺されちゃったとか、そういう可能性もあるかなとは思うんですが、それは一旦置いといて、で、ここからさらに3つに分けて分析していこうと思います。あの2つ目をさらに3つに分けて分析していこうと思います。まずバングルの能力について、それから、あの切断された青い腕について、で、最後3つ目がテンリングスについて。はい、ではまず1つ目、バングルのこの能力についてなんですけれども、まず大前提としてこのバングル、これそのものはどうもヌールディメンションから来たものではないっぽいんですよね。あのこの後にね、青い腕の話にもつながってくるんですけれども、あくまでこの寺院から来た男から、まあ、2つこれが あればまあ多分帰れるでしょうと。そのエネルギーによって多分その次元の壁を破ったりできる装置として知らされたもの、うん、まあね、ヌールディメンションのものだったらもっとこの知ってる感じのリアクションになったと思うんで、で、これがカマラの力、彼女の中に眠っていたヌールの力を目覚めさせた。で、まあその多分このバングルが2つあれば一発で帰れたのかもしれないですね。その2つの力によって帰れたのかもしれないけど、1つでも多分一つでもすごいと。一つでも多分その人の潜在能力とかを目覚めさせる効果があって。なんでまあ一つでも全然すごいんだけど、二つじゃないと完全ではないっていうもので。で、ちょっとここで少し疑問というか引っかかるところがあって、このバングルって、その装着した人の潜在能力全般を目覚めさせるのか、あるいはヌールの力を目覚めさせるだけなのか、っていう話によるとね、クランデスティンの人たちにもちょっとヌールの力はあって、まあ、老化も止められるし、ちょっとした超人的パワーはあるぐらいなんだろうけど、カマラは地球の出身、地球の生まれだからこそヌールの力をもうバリバリ地球で使える、うん、っていうことは、クランデスティンの他の人にはこのバングルで使えないのかなっていう、うん、まあなんか話を聞く限りだと使えないんでしょうね。で、まあその話の通りなら地球出身のカムランにも使えるでしょうと。まあだから多分このドラマはそのもう一つの腕はイギリスが回収したっていうもう一つの腕輪をカムランが使っちゃって、それをなんか暴走したりしてカマラが止めるっていう展開になるんじゃないかなと思います。はい。で、このバングルの能力についてなんですけれども、まあだから、このヌール専用かどうか、っていうところになると多分違うんじゃないですかね。ね、ヌールディメンション初のものじゃないっぽいって考えると、ヌールの力を目覚めさせる専用のギアではなくて、あくまでなんか、神秘の力があるけど、それがカマラにはたまたまヌールの力を目覚めさせたっていう感じかなと思います。はい。だから例えば、なんだろう、それこそ、他の超人が使えば、能力が眠ってる超人が使えば、その能力を目覚めさせるギアとして使えたりするのかな、うん、と思います。これはちょっとまだ疑問点として残しておきたいんですけれども。 はい、続いて2番、青い腕について。はい、まあ他の種族かもしんないですけど、あれは十中八九クリーでしょう。はい、ね、MCU をずっと追ってる方だったらピンとくると思うんですけれども、クリー、このクリーっていうのが、マーベルの世界、まあ、MCU の世界でも、まあ、悪の宇宙帝国というか、まあ、その宇宙の一種族なんですけれども、もうすごい映画を極めていて、まあ、MCU だとガーディアンズ・オブ・ギャラクシー1に出てきた敵のロナンとか、あとキャプテン・マーベルのね、敵っていうか、MCU のキャプテン・マーベルのオリジンって結構ややこしいんですけど、その、クリー帝国を脱走した、クリー人の女性の科学者、マーベル博士の作ったエンジン。で、このコアに使われていたスペースストーンのエネルギーを浴びちゃってキャプテン・マーベルになった。んだけど、記憶を消されて、クリー帝国の兵士として使われていたっていうのが彼女のオリジンで、そのクリーです、クリー帝国で、クリー人、ね、クリーっていうと帝国がどっちか分かんなくなりますから、便宜上クリー人と呼ばせていただくと、このクリー人にもね、いろんな肌の色の人はいるんですけれども、まあ、基本的にみんな血が青色で、でそのクリーにおけるマジョリティ、大多数も青い肌をしてるんですよね。まあ、大体青い肌の宇宙人つったら、まあ、クリーが多い。うん。で、このクリー人。MCU のドラマのね、エージェント・オブ・シールド。はい。ディズニープラスでも配信開始しましたね。ありがとうございます。エージェント・オブ・シールドとか、あとインヒューマンズとか。この辺にも結構ね、がっつり大きく関わってくる存在なんですけれども。このクリー人っていうのが、まあ、地球に昔から何度も訪れてるんですよね。それもね、ドラマのエージェント・オブ・シールドで、最初の方のマイティー・ソーに出てきてた、レディー・シフが登場する回があるんですけれども、まあ、だからアスガルドにも感知されないくらい、こっそり何度も来ていたと。まあ、クリーっていうのが、これもうめちゃめちゃ高い科学技術を持ってるので、その目をくぐり抜けることも容易だという話なんですけれども。で、ここからは僕の仮説になるんですけれども、まあ、おそらくこのバングルも、ね、クリー製、製品の製、クリー製なんじゃないかなと思います。ヌールディメンションのね、ものなら、さっきも言ったように、もうちょっとこの見つけた時に知ってるリアクションすると思うんですよね。ね、しかも2個セットで、まあまあ、多分両腕にはめて使うのが本来の使い方っていう。これコミックの話になるんですけども、コミックだと、初代キャプテン・マーベルっていうキャラクターはクリー人なんですよね。地球にやってきて祖国というか、その自分の母性を裏切ったクリー人で、でこのクリー人のマーベルっていう男性がキャプテン・マーベルになるんですけども、本名がマーベルなのでキャプテン・マーベルで、これがMCU では男性じゃなくて女性科学者のマーベル博士っていう風にアレンジされたんですけれども、この初代キャプテン・マーベル、クリー人のキャプテン・マーベルが使う武器というか、まあ、変身アイテムというか、これが両腕にはめる金の腕輪なんですよね。ネガバンドっていうんですけど、このおそらくこのネガバンド、ね、マーベルの世界だと似たようなやつで、クワンタムバンドとかもあるんですけども、このネガバンドがおそらく今回ミズ・マーベルが使うバングルの、まあ、コミック的な元ネタというか、なんじゃないかなと思います。そういうところでこのミズ・マーベルとキャプテン・マーベルっていうのをふわっとつなげてくるのかなと。はい。で、っていうところでですね、どんどん長くなっちゃいますけれども、3番、最後ですね、テンリングスについて。テンリングス、もうね、ディズニープラスでも見られますけれども、シャンチー・テンリングスの伝説にがっつり登場しまして、本物のマンダリン、シュウ・ウェンウ、みんな大好きウェンウ、いや、まあまあ、すげえ悪人でしたけど、すげえ悪人だったけど、最高の俳優トニー・レオンが演じたウェンウ、彼が作り上げた世界的な犯罪組織テンリングスのこのマーク、シンボル、エンブレムがですね、今回ミズ・マーベルで登場したインドの 寺院の床かな、あれはに刻まれておりましてですね、まあおそらくそのウェンウのテンリングスの基地の一つというか、まあ寺院でもありテンリングスの拠点、あるいは宝物庫の一つだったんでしょうと思われますね。で、そこに安置されていた秘宝の一つが今回のバングルであったと。多分ね、ウェンウはテンリングス、道具としてのテンリングス、10個の腕輪を、まあ、はじめとして、まあ、千年にわたって、ああいった秘宝というか、世界中に散らばってる、ああいうアーティファクトを、いろいろ集めてたんじゃないかなと、思われるんですけれども、まあ、その一つが多分、このクリーの、切断されたクリー人の腕に装着されたバングルのセットだったんじゃないでしょうか。で、なんならね、寺院から来た男が2つ必要だと言ってましたみたいなセリフがね、今回ありましたけれども、この寺院から来た男、まあ、当然ね、この寺院から来たってことは、テンリングスの関係者だと思うんですけれども、じゃあ、もしかして、もしかして、ウェンウ本人だったりするんですかね？だって、ね、あの秘宝がどんなパワーを持ってるかとかっていう話は、多分ね、テンリングスの組織の中でも極秘だと思うんですよね。うん。じゃあ多分、分離独立のごたごたに紛れて、まあ、いろいろ暗躍してたであろう、ウェンウが拠点を放棄する。まあ、いよいよ拠点を放棄するっていう時に、クランデスティン。まあ、多分、クランデスティンの彼らも、それぞれね、武器を持って、戦闘のプロフェッショナルだと思うんですけれども、そこと、何らかの取引をして、情報を渡した。本人が。っていうこと、なんじゃないですかね。これは妄想ですけども。まあまあ、もちろんね、もしかしたら別に単なる宝物庫の管理人とか、全然管理人のおっちゃんとかかもしれないですけど、そうだったらいいなっていう話ですね、これは。はい。で、わざわざね、言うか、わざわざそんなこと言わせるってことは、手邪推しちゃいますけどね。で、このバングルについてなんですけれども、ここに刻まれてる文字が、まあその、劇中で1話だっけ、アラビア語かウルドゥー語かなみたいな感じで言われてたんですけれども、これはまあ多分だから未知の言語、クリーの言語とかなんじゃないかなと思います。はい。ね、テンリングスが出てきたっていうこともあって、あ、でそのテンリングスだと道具としてのね、テンリングス、これ千年よりもっと前に作られたっていう話でしたけども、これまあね、じゃあ、もしかして、同じ制作者？あるいはまあ、なんかその、同じ制作元？かも？っていう考えもね、ちょっと浮かぶんですけれども。そうなると、テンリングスは、数千年前の古代のクリーに作られたっていうことになって、で、じゃあ、ね、シャンチーのラストで、キャプテン・マーベルはこんな技術見たことねえよみたいなこと言ってたんで、じゃあ、違うかとも思うんですけど、まあ、これに関してはね、もしかしたらキャプテン・マーベル、キャロルが、古代の、数千年前のクリーの技術を単純に知らなかったっていう可能性もあるんじゃないかなと。はい。だからまあまあ、まだ何とも言えないですけど、何とも言えないです。これ本当に何とも言えないですけど、もしかしたら、バングルと同じく、古代のクリーが両方作ったっていう線もなくはないのかなと思います。だってね、僕ら人間ですけど、数千年前のオーパーツみたいな技術なんて見たことないわって言っちゃいそうだし。はい。まあまあまあまあ、まだね、わかんないですけども。これはそうだったら面白いかなぐらいの話です。はい。こんな感じで長々と喋ってまいりました。もう30分以上喋ってますけれども。今回のエピソードで分かったこととか仮説、それから、新たに生まれた疑問をもうざっとまとめちゃうと、こんな感じ。多分画面に出ていますが、まあ、読んでいくと、まあ、カマラの出自について、ヌールディメンションの血筋で、伝説のジンっていうのはこのヌールディメンションからやってきた別次元人だったのではないかで、まあ、疑問としては、まあ、そのヌールディメンションっていうところでダークディメンションと何か関係があるのか、そして、 この人たちはなんでパキスタンとかインドとかその辺に集中して現れていたのか。で、人として伝説を残したのか。で、アイシャはどこに行ったのか。ね、その後、もしかしたら生きているかもしれない。で、次、バングルの出所について。まあ、おそらく古代のクリー製でしょう。で、2つでセットだけど、なんか1つでもすごい。で、この寺院はテンリングスの拠点だった。ここで浮かぶ疑問としては、このバングルっていうのはそのヌールの力を引き出す専用のものなのか？多分違うと思うけど、まだ疑問。で、カムラン以外のクランデスティンには使えないのか？本当に使えないのか？まあ、多分カムランが使うことになるんでしょう。もう一つを。で、このテンリングス、道具としてのテンリングスって、じゃあ誰が作ったのっていう。全然ね、関係ないかもしれないですけど、わざわざね、テンリングスが出てきたっていうところで、ちょっとこれを連想せざるを得ない。はい。っていうところですかね。はい。まとめましたので、ここらでね、宣伝しながら、今回は締めとさせていただこうかと思います。リモコンラジオは YouTube のほか、Apple のポッドキャストや Spotify でも配信中です。ポッドキャストでお聞きいただいている方も、ぜひ YouTube の方でチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。番組の Twitter もやっておりますので、アットマークリモコンラジオフォローよろしくお願いします。ハッシュタグリモコンラジオ、カタカナ7文字でリモコンラジオの方で番組の感想もお待ちしております。はい、がっつり考察というか、まあ、分析というか妄想というかさせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。今回ね、ブログじゃなくて、ラジオの方でやってみたんですけれども、やっぱこう語るのは楽しいですね。はい、本当にね、ちょこちょこやってはいたんですけどね、ロキの時とか、時系列の分岐とかそういうのブログにまとめてたりとかもしたんですけれども、まあ久しぶりにというか、この青い腕とテンリングス、もうこれを見た時にもうこの考察欲がブルンブルンに湧き出てきちゃいまして、急遽こういう形でやってみました。ぜひね、冒頭にも言いましたけれども、コメントだったりとか、ハッシュタグリモコンラジオ。こちらの方で皆さんの、解釈、分析、妄想、何でも構いませんので大丈夫です。ぜひ教えてください。一緒にね、MCU 学者として議論を交わしましょう。それではまた次回のリモコンラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。
今回のリモコンラジオいかがだったでしょうか。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみください。さよなら、さよなら、さよなら。